ニッポン放送ポッドキャストステーション。
FM93AM1242 日本放送青木愛スポーツ 2U。 こんばんは、青木愛です。 K ダッシュセカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 この番組はこれからもっと注目してほしいスポーツに打ち込むアスリート関係者をお招きしていくスポーツトーク番組です。その競技の魅力やこれからの発展に向けてお話をしながら、スポーツの持つ無限の魅力を You ラジオの前のあなたにお届けしていきます。ゲストは前回に続いて今年のパリオリンピックでも注目の柔道からです。ロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリスト松本香里さんをお迎えします。前回はもう柔道の基本という基本をたくさん教えていただきました。今回は松本さんと柔道との出会い、そして5ヶ月後に迫ったパリオリンピックの期待の選手を伺っていこうと思います。この後松本さんご登場です。日本放送青木愛スポーツ 2U K ダッシュセカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U。 それではゲストをご紹介しましょう。前回に続きロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリスト松本香里さんです。
よろしくお願いします。
うふふってよろしくお願いします。改めてプロフィールをご紹介します。1987年石川県の生まれ。6歳から柔道とレスリングを始め、中学3年生の時に全国中学校柔道大会で初めて国内制覇。高校生の時にインターハイ、ドイツジュニア国際柔道大会などで優勝します。そして2012年ロンドンオリンピックで金メダルを獲得。リオデジャネイロ大会では銅メダルなど数々の輝かしい成績を残されます。2019年に現役を引退。アイスクリームがお好きで、現在は子育てをされながらアイスの製造と新しいフレーバーの開発を担当されています。今回は改めて松本さんと柔道との出会い、そしてオリンピックの思い出などをお伺いしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
あれですね、6歳から柔道とレスリングを始められたということですが、6歳、まず出会いは何やったんですか？
出会いは私5人兄弟の4番目なんですけど、そう、一番上のお兄ちゃんが体が大きくて優しかったんですよ、うんうん、でいじめられるんじゃないかってことで、まずそのお兄ちゃんから柔道が始まって、うんうん、あとは強制的
お兄ちゃんがやってるから、もう、じゃあ5人ともやられてるってことですか？
あ、全員そう、お兄ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃん私弟っていう順番にそう始まって。
なんでこれ柔道とレスリング両方なんですか、どっちかじゃなくて？
あ、そこの道場が柔道とレスリングやってて、そうだから大体月金がレスリングの日とか、うんうんうん、そう試合前はレスリングの日、なんかそう柔道にレスリングがすごく効く、なんか生かせる、そうということでやってました。
どういった部分が？ちなみに、
あ、なんか寝技の粘りとか、うん、相手との距離感、うん、背中を取られないとか、そう、そういうので先生がやってた。
なんかレスリングされても強そうですよね、
うん、レスリングでも、あ、全国優勝したかな、したかな、確か、うん、
して最強女子でしかないですね。
でも一人だけ勝てなかったんですよ。サルさんじゃないです。
いや、私もみんな多分リスナーの皆さん、あっって思ったけど違うんや。
違うそう、違うんだけど、そう、勝てない子がいたな。
ちなみにこれレスリングと柔道って、まあ、選択肢2つあったわけじゃないですか、うん、なぜ柔道の方に行かれたんですか？
うん、は楽しかったのはレスリングだったんですよ。そう、階級分けとかもあって、ちっちゃい頃からちゃんと階級分けがあって、
柔道がちっちゃい時はない？
ないんですよ。男子と女子も一緒で、
あ、
小学生までは、そう。だから低学年の部とか高学年の部とか、
そう、もうざっくり分けみたいな。
そうそうそうそう。だから柔道の方が最初勝てなくて、階級分けがしっかりしてあるレスリングの方が最初勝てたからすごい楽しかったんですけど、でもなんかそれがまた悔しくて。
ああ、もうそんな負けてなくても勝ちたい、
そう、
男子であろうと、
そう、勝ちたかった。
いや、もう一睡、うん、の負けず嫌い
だね。
兄弟となんかそういう試合みたいなすることはなかったんですか？うん、
ありました。お姉ちゃんが年子で、
ああ、そうなんや。
そう、一個上の姉ちゃんだったので、うん、よく試合してましたね。
さあ、そしてオリンピックです。ロンドンオリンピックで見事金メダルを獲得されました。この時日本勢で金第1号、
うんうん、
いかがでしたか？
ね、1号だったんだよね。
え
知らなくて、
うん、いやもう全然知らなくて、普通に、そうか、もうでも普通に金取るだけで嬉しいけど、さらにでもこの1号っていうことで、
うん、すごいね、すごいね、う
ん、すごいんですよ。こんな感じやけどすごいんですよね。ふわふわされてんのにほんまに試合の時と違うなっていう、
うん、
どうでした？
どうでした？そうだね、うん、でもなんか勝率 100% って言われてた、うん、私の前に48キロ級と52キロ級の選手がいて、
うんうん
うん、でそので私が57キロ級で私3日目だったんですね、うん、で48キロ級と52キロ級の選手がほぼ勝率 100% だったんです、
うんうんうん、
ほとんど外国人選手、特に48キロ級の選手は1回も負けたことがなくて、でそんな選手ですら、
うんうん、
負けて、まあ、初日はまず48キロ級負けて、メダルも取れずに選手前に戻ってきて、
うんうん、
衝撃で、
え 100% って言われてたのに、
何なんで、で私が最初ちょっとびっくりして、
うんうん、
で52キロ級、まあ、あいつなら大丈夫だろうと思ったら、その子も負けちゃって、
うんうん、
でメダルに届かなくて、でそれまで私本当にすっごく緊張してて怖くて、
うんうん、
試合どころじゃなかったんですけど、その瞬間に、あ、勝率 100% の選手でも負けるんだったら私は負けてもしょうがないよなみたいな、
あ、もう
ちょっと吹っ切れた、
うんうんうんうん、
そうで、じゃあ一回でも多く畳の上に立とう、そのために明日は楽しめるかなって、
うん、
で一回でも多く立ちたいっていう思いで戦ってたら、そう、金メダル取ってました。そう、吹っ切れたって感じですよね。
じゃあ変なプレッシャーがなくなったってことですかね、
うん、あ、そうだね、うんうん、
気負わずいけた
って、うん、気負わずいけたって。
さあ、そして4年後のリオでは銅メダル、2回目の難しさみたいなのありました？
あった、
1回目と違う、
燃え尽きた1回目で、
1回目、
うん、
でもそのリオのまでの4年間続けようと思われたわけでしょうか、
うん、そう、私の戦うモチベーションが、うん、自分のため誰かのためじゃないと戦えなくて、だからロンドンの時は母をオリンピックに連れていく、
うんうんうん、
これが私の大きな幹で軸だったんですけど、うん、ロンドンを母に連れてったら次目標がなくなっちゃって、
あ、
そう、そしたらその時に父が多分母ばっかしピクチャーされて拗ねちゃってて、
かわいいお父さん、
なんでわしはみたいな。でお父さんがなんかボソッと、次はわしをオリンピックに連れてってくれってちっちゃく言ったんですよ。
かわいい。
そう、でそれを聞いて、あ、次はお父さん連れてかなきゃって、うん、そう、軸ができて、うんうん、走ることができたかなって、うん、
なるほど。お父さん喜ばれてました？
それがですね、母の時は金じゃないですか、
うんうん、
でリオの時は銅だったんで、うん、銅をかけたんですね、うん、そしたら父がわしも金が良かったなってこの野郎って、
私が一番思ってるってなりますよね。
そうなんだ
よ、戦ったのは私なんやけど、
そうだぞって
そこはちょっとお父さんあかんな。もうメダル取るだけでもすごいんですよっていうね。可愛らしいお父さんですね。さあ、そして、はい、あと5ヶ月でパリオリンピックです、
うん、
注目の選手、期待の選手はいますか？
わあ、やっぱり金メダルに一番近い選手、うん、やっぱり阿部兄弟だよね。
阿部兄弟すごいですよね、
うん、強いね。
だって私、うん、引退してからグランドスラムのお仕事させていただいて、うん、はいはい、その時、うん、もう松本さんお会いしてるんですけど、その時にお兄ちゃん、一二三選手が、
うん
うん、出てこられた、多分高校生やって、
そう
ね、そう、あ、なんか可愛らしい、
うん、
なんか丸坊主で
そうそうそう、
親なと思ってたらもうぐんぐん成長されてますもんね、
うんうん、
どうですかお二人とも。
いや、投げる力が半端ないですよね、
うん、
私から見てもやばいなって。
やばいや、
いやいや、もう天才ですよ。
へ
え。そう、えぐいなっていうぐらいね、うん、やっぱ力の持った選手がこの阿部詩、そして阿部一二三、
うんうんうん、
この2選手がいるなっていうのと、あと個人的にね、個人的に頑張ってほしいのが63キロ級の、
うんうん、
ミック選手、高 高市美空選手、
高市美空、はい、
そう3大会目なの今回で3回目
すごい、
そうメダルなしメダルなし、それまでずっと世界選手権とかもね、うん、そう海外では勝ってるの、オリンピックだけメダルがないの、
まあ、取ってほしいですね、
そうメダルなしメダルなしの3回目の正直で、うん、頑張れっていう思いがある、
いや他の世界大会で取れてんのにっていう、う
ん、
そう
なんでここだけっていう、そうなんですよ、
ちょっと力出し切ってほしいですね、うん、ちなみにこの高市選手はどういう選手なんですか、
はい、は超、日本柔道の代表、
うん、
代表っても言えるぐらいに綺麗で美しい柔道を持って相手を投げて魅了する、見ててすごい楽しい選手、
綺麗な柔道、
そう私この子がね、あの小学生でまだ上がりたての時、うん、シニアにいてボッコシ一回投げられてやべえのが来たみたいな
スパーンって言ったってことか、
そう一回投げられちゃって、うん、えちょっと待って今私誰に投げられたみたいなそうその選手、
じゃあもうちょっと期待できますね、うん、もう3回目の正直でぜひメダルを獲得してほしいなと思います、はい、
日本放送青木愛スポーツ 2U K-2 セカンドプレゼンツ青木愛スポーツ 2U パーソナリティの青木愛です。ゲストにロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリスト松本香織さんをお迎えしてお送りしています。続いてはこのコーナー、愛のあるボックストークということで、今週もこの箱の中からお題を引いてください、
はい、いいねやっぱこの箱
手作り感が ね、うん、もう必死で抑えてます
はい、
はい、お願いします。
あこれ1枚だ、はい、柔道の大会の最高賞金は、
あ賞金大会で、あ柔道ってどうなんですか、毎大会そういうのですか、賞金大会みたいな、
賞金は一応あります、
あるんですね、
うん、けどそんな高くないかな、大会賞金ですよね、大会に出てくる全然高くなくて、いくらだっけな最高、今高くなったんかな、でも本当に100万とかなくて、
うん、
そうなんか優勝しても30万とか、50万、高くて50万かな、優勝して、
意外、なんかもうちょっと、ね、優勝とかやったら高そうなイメージですけど、
なんか特に日本の場合は昔その名誉、
うんうんうん、
名誉賞だったからオリンピック優勝しても大会賞金なくて、
あそうなんですね、
そうなくて、なんか実10連、実業団柔道連盟さんから少しいただくぐらいで、あとは各企業からちょっといただくぐらいなので、その全10連からいただくってことも基本なくて、だからないです
ほぼないですね意外、
あでも企業によってはちょっと違うので、本当に企業さんによって違いますね、
そっか、なんか意外でした、うん、なんかもうちょっと本当にあるんかなと思って、うん、でもこれって選手はその試合までに今回取ったら、うん、今回優勝したらいくらみたいなのは分かってるんですか、
うん、あ分かってます、
あ分かってるんや、
うん、全然、うん、なんて言うんだろうな、本当に企業によって違うんだよな、例えば男子だったら1試合100万っていう企業もあれば、
うんうんうん、
そう違う、全く優勝して100万っていう人も、やっぱ企業、その持ってる企業がどれだけ出すか選手たちに、
あそういうことか、
そうだから 大会賞金自体はそもそもアマ柔道はそんなに高くなくて、うん、30万とか50万ぐらいの世界かな、
それプラスアルファで企業さんからもらえる、
うん、ぐらいかな、うん、
もうお小遣いですね、
そう大会賞金はもうお小遣い、だからこれでみんなでじゃあまた焼肉行こうかみたいな
あでも確かに、ね、そんな何十万とかってそれぐらいでもうなくなっちゃいますもんね、うん、みんなで行ったら、
そうそう、うん、
なるほどです
、はい、
はい、ではもう一枚お願いします、
はい、はい、これを知っていると、うん、柔道を見るときに役立つ豆知識みたいなものは、
はあ、豆知識、
技って意外と簡単だよっていう、
意外と簡単、
なんか柔道の技っていっぱい名前がありすぎて分かんないで、うんうん、大外って何、うんうん、って思っちゃうと思うんですけど、例えば背負い投げ、
うんうん、
相手を背中で背負うから、うん、リュックサックみたいにね、背負うから背負い投げで、一本背負い投げは相手の手が一本だけ背負うから、
相手の手を、え背負い投げは
そう両手で相手を持ってるんですよ、
こうか両手か、
うん、 一本背負い投げは相手の片手が前の片手が前にあって、うん、そう前にこう出してもらった中で片手だけ持ってるんですよ私が投げる人だから一本の片手だけを背負って
相手の一本の手を持ってこう投げるから一本背負い投 げ、
そうっていうかみたいに名前って実はすごい簡単で
内股と大外刈り、
うん、は、うんうんうん、内股は相手の内股を跳ね上げるから
あもうパッカまんま
そう内股を跳ね上げるで大外刈りはあの相手の足の外側を大きく外側から刈るから
スパンってことですね
そうそ う、
ほんまに単純な名前と
単純な名前なんですよ
背負い投げしか分からなかった今でも背負い投げと一本背負い投げっていうのをめっちゃ単純
単純なんですよそうだからえ何だろう何だろうって思わずに一本背負い投げ今のは一本背負い投げですねって言ったらあ相手の手を一本だけ背負ったんだなみたいな
もう、ね、それ聞いてるんだから見てるんですけど、うん、わざ決まる時が決まったみたいな
確かに早い
早くて
早い、うん、
今何やったんやろっていうまばたきしたらもう決まってたりするから
確かに、うん、あるね早い投げる瞬間は
でも先週、うん、その技の数がすごいあるって言ったじゃないですか、
うん、
投げ技68本、うん、固め技32本、はい、だいたいその試合でいろいろ名前出てくる技って数どれぐらいですかよく聞くの
わーでもだいたい決まってる技が多いので
背負い投げ、
うん、背負い投げ大外刈り内股まあ、袖釣り
袖釣り
多分阿部選手が得意なやつですね、うん、阿部選手がそう袖口を持った袖ってあの手首のところ、
うんここ
う
ん、
そうそうそうを持って投げる袖を魚釣り上げる上に、うん、釣り上げて背負う袖釣りっていうのがあって袖釣り今何言ったっけ最初
背負い内股大外刈り
外袖釣りコーチ足払い小外うん、大腰多分8、10あるぐらいじゃないですか基本
コーチ
あ相手の足をちっちゃく内側からかけるんですよ
なんかそれ見る人も分からんくですか小打ちか
そう小打ち小さいに打ちって書いて
大外刈りか小打ちか分からんくないです大きくしたら外刈りにするしこんなに技数あったのに実際されてる技ってそんなに少なくなっちゃうんですね
少ないですねしかも1人がかける選手は大体もう5個もないので1試合のうち多分そうだから本当少ないかな
大体10以内っていう、
うん、以内で決まってくるかな今
テレビ見てて他の技名が言われることってあんまないってことですよね、うん
あったら逆におっと私が食いつきます
私も今聞いた以外のが出てきたらおってなんかで調べたからですそれは何
何何って何したみたいな
そうなんですね
でもなんか各国が開発した例えば韓国背負いとか
韓国背負い
そう
それはまた普通の背負い投げとは違うんですか
逆回りにもあるんだよね
逆回り
そう、普通背中に背負うじゃないですか、うん、背負い投げじゃなくて外側から相手のなんだろう回り方が逆で関節を取られそうになりながら背負う韓国背負いっていうのがあって、
それはもう世界的にその技名っていうのは
うんこれは一体何なんだろうね
承認されてるわけではない
日本では韓国背負いって言ってて、うん、多分海外ではまた違う名前で
けどちゃんとその技としては成り立ってるってことですか、
うん、
この技数っていうのはもう年々増えていってます、う
ん、
ちょっとい
や増えてますそうなんですよもう追いつかなくて、
うんうん
うん、よく
大体これぐらいやよ
ってこれぐらいだよっていう、うん、
なるほど
ですね、うん、
じゃあこれからもしかしたら違う技が増えていくかもしれないってことですね日本の中でも、
うん、あそうですね、うんうん、多いと思います
韓国背負いちょっと気になるなありがとうございます。愛のあるボックストークはここまでです。では、いろんな話題でお送りしてきましたが、ここで松本さんからあなたに伝えたいトゥーユーワードを発表してもらいたいと思います。このトゥーユーワードはリスナーの皆さんのこれからにも生きるような前向きで未来に残したいゲストの方からのとっておきの言葉です。どうでしょう？決まりましたでしょうか？現役時代に大事にしてた言葉とか。
OK! はい。
OK! 決まりましたか。
OK! はい。
さあ、では、トゥーユーワードの発表をお願いします。うん
今の自分が未来の自分を作る
今の自分が未来の自分を作る、
うん、
これを選ばれた理由は
この言葉は私の中ですごい大事にしていて、うん、どんなにきつかった時とか嫌な時やりたくない時とかあっても、うん、きっとその自分が未来の自分を作る、
うん
うん、だから今を後悔しないようにやればきっと未来も後悔しない、
うん、
未来に必ず反映されると思うから今の自分が未来の自分を作ると思って今を、うん、頑張っていたかなって思います。
確かに練習がしんどいとか今日はちょっとサボろとかってサボってたら、うんうんね、どんどんで金取ってないかもしれないちょっとのことでいろいろ未来変わりますもんね多分
ね、
はい、うん、ってことで今を皆さん大事にしてください、
はい、
松本さんの To You Word 番組ホームページで見られます。ぜひチェックしてください。さあ松本さんとはまもなくお別れです、うん、いかがでしたか、
はい、
一周来ていただきましたが
楽しかったです。あの箱がね可愛いね好き
あの、うん、結構前からもうボロボロで
これがね私好きです
よかったです。箱褒められた初めてです楽しんでいただけてよかったです、は
い、ありがとうございます。
ゲストはロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリスト松本香里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本放送青木愛スポーツ TOYOU。
まもなくお別れのお時間です。いやもう本当にパリオリンピックも5ヶ月後ですよ。もう安倍兄弟って言ったらもう本当に2人とも兄弟揃って金取りそうな気がしますが、松本さんもおっしゃってた63キロ級の高市選手、もう3回目のオリンピックで本当にメダルを取ってほしいなという気持ちです。皆さん一緒に応援しましょう。番組ではあなたからの質問メッセージもお待ちしています。番組メールアドレスは aispo@1242.com です。またパソコン、スマートフォンアプリラジコのタイムフリー機能を使ってこの番組をもう一度聞くことができます。さらにタイムフリーが終わった後は番組ホームページからポッドキャストで聞けます。ぜひホームページにアクセスして聞いてくださいね。さあ、そしてここで番組からのお知らせです。2022年の9月から始まったこの番組ですが、3月25日の放送をもって番組が終了することになりました。悲しい。でもあのこの1年半の間に私もたくさんのアスリートやスポーツ関係者にお話を聞いて、ますますスポーツの魅力にとらわれたって感じです。あとねもう本当に5ヶ月後、さっきも言いましたがパリオリンピックそしてパラリンピック控えてますので、皆さん一緒に日本選手団を応援しましょう。最後の放送までぜひ皆さん聞いてください。ここまでのお相手は私、青木愛でした。またねー。